今日は、死に向かう者にあなたの罪は許されたと言ったイエス、代が長い、代が長いですよね、はい。このことをですね、今日は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まずちょっと聖句を一つ読みましょうね。今日の聖句です。このイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられている。信じる者は漏れなくイエスによって義とされるのである。罪の許しの福音が、私たちに与えられている。で、1週間ですね、ずっといろんな方法を通して、この十字架の意味をですね、東から西から北から南からですね、いろんな方角からこの十字架っていうのがどういうものかっていうことを、まあ理論的にお伝えしたわけです。で、今日はですね、そういう難しい話じゃなくて、じゃあ実際に理論は、人を本当に救うのかって、理論はですね、理論のまま終わったらですね、それはもう飾りであるわけです。でもこの十字架のことを、カルバリーの十字架は、私のためだったんだと分かった人がどんなことになったかっていうお話を、おばあちゃんが3人、おじいちゃんが1人出てくる、お話であります。私が、まあ今年ですね、引退したんですけども、この仕事をさせていただいて、いろんな人たちがイエス様を信じていった中で、おじいちゃん1人、おばあちゃん3人ぐらいの話をですね、つまり信じた人がどうなったかっていう実際の話をですね、皆さんに聞いていただきます。今日の流れ、白馬岳山頂、今日の流れ、担げない荷物、なんであなたの罪が許されたのかって、それどういうわけって、どこに証拠があるのっていう話です。そして、ばあちゃんが、おばあちゃんが、おじいちゃんが何人か出てくるっていう話です。大体わかりましたかね、こういう流れ。だからどの辺まで来たら、あともう少しだなってわかるようになってるわけです。もうちょっと頑張ろうとか、忍耐しようとかっていう便利なですね、表です。それでは参ります。白馬岳、白馬岳、呼び方は2つある、どっちでもいいそうなんですけども、非常に高い山がどっかに、あるわけです。どっかにあるってね、はい、あっちの方にあるんでしょうね。ものすごい高い山ですね。3000メートル級です。登ったことある人？はい。私は絶対こういう危険なところには近づかないですね、はい、安全に安全に生きていますね。3000メートル級です。登った人によると、これが山頂です、ね、山頂3000メートルです。富士山に、近いわけです。で、頂上が見えてくるとですね、近いかなと思ったけども、頂上が見えてきた、こっからがものすごい大変だと言われています。さあ、ずっと頑張って登っていきますと、山頂着きます。そこに看板があります。白馬岳山頂2932メートルと書いてあるわけです。皆さんに見ていただきたいのはこれではなくて、これです。何なんだろうということです。白馬岳のてっぺんにこれがあります。もうちょっと角度を変えます。人がここに映っていますので、大きさが分かると思います。何なんだろう。これはよく山の上に登りますと、高い広々とした山の上に登りますと、置かれている風景指示板というものですね。珍しくはないです。ここに山の向こうに見える山の風景がですね、こう図式化してあって、あっちに見えるのは何とかの山、こっちに見えるのは何とか山っていう風景指示板であります。大きさが分かります。この指示板、どっから持ってきたか、 人が一番下から担いで3000メートル登ってきて設置したんです。え、ヘリコプターじゃないの？ヘリコプターなんか飛ばない時代にある人が、この人が一番下から背負って担いで持ってきたんです。その人の名前、小宮山忠さんっていう人がいました。もともとは富士山のぼっこって言って、富士山でナンバーワンのですね、荷物を背負う人だったんです。ところが小宮山さんのところに白馬だけ関係者の方から、ちょっと運んでくれないかって、ちょっと重いんだけど運んでくれないかっていうわけです。時は昭和15年であります。ヘリコプターない、昭和15年、ね、重さどのくらいあるかというと187キロ。187キロっていうのは、あのお相撲の横綱の白鵬さんが180キロ、うん、ですからね、白鵬さんどうぞって言ってですね、白鵬さんがいいのかって言ってですね、こうやって登っていったって言うんですよ。ね、一番下から登っていったんですよ。ね、もう剛力でものすごい力があるって雇われたんです。はい、右から3番目が小宮山さんであります。もう頑丈そうなですね、本当に、スポーツ選手みたいなですね、ラグビー選手みたいな大きな体であります。でもこの2年後に彼は足を滑らせて、亡くなります。ね、180キロを5メートルってんじゃないんですよ。3000メートル登ったって言うんです。途中で下ろさなかったって、休憩するときも。ね、まあこう見ていくと人間っていうのはですね、まあすごい力だと、こんな荷物をですね運べるんだと思うわけであります。牧歌という仕事であります。いろんなものを人間はですね担いで人生を送るわけです。ここにいらっしゃる皆さんも本当にですね、口で言えないほどの、重さでは計りでは計りきることができないほどのご苦労を、そして苦しみや悲しみをですね運んでこられたと思います。中国の言葉です。人生わずか80年、されど千年の憂いを抱える。人生わずか80年だけどって意味ですね。だけど千年の憂いを抱えるっていうのはどういう意味かっていうと、人生はだいたい80年から90年だと。しかしその80年で背負っている荷物は、千年かかっても下ろせないほどの重荷だっていうんでしょうね。ね、80年しか生きてないのに100年かかっても解決できないような重荷を、私たちは自然に自分で押し付けられて担いでいくわけです。しかし聖書は言います、人間は大抵の苦労をですね抱え込んで歩んでいける、でも決して担げない荷物が一つだけある。親の病、子供の病、いろんなものを担げるけども、決して人間は担ぐことのできない荷物がある。聖書はそう言ってるんです。それは過去を犯した罪という重荷だと言っています。さあ、私がこの仕事をさせていただいてですね、会ったおばあちゃんの話を3人します。まずトップの人、高知にいた時に35歳、ハンサムだった、髪もいっぱいあった頃です。その高知で牧師をしていた時に一人のおばあちゃんが訪ねてきたんです。あんた、私ですか、牧師さんかい、牧師です。何歳？35歳です。若いね、あんたに相談があるんだけれども、おいくつなんですか？92歳です。92が35歳に相談に来たんです。お孫さんみたいな感じですね。はい、で、何がご相談ですかって、 私はね、農業なんかやってなかったんだけども嫁いでいって、戦争前に嫁いでいって、そしてもう結婚式をしたのかしないのか分かんないぐらいに、結婚したらすぐに農家で仕事が始まったって、いつも桑を持って畑に行ったこともなかったんだけども、畑で仕事をしてたら、ってある時お腹の具合がってお医者さんに言ったら、妊娠してますって言って、妊娠したんだってね、あっって言ったらもう10ヶ月経ってるって言うんですよ。ねえって言ったらね、妊娠したんです。で旦那さんに、あの子供ができたみたいって言ったら、旦那さんがいらない子供はって言ってんだ。え、子供嫌いなのかな、どうか初めての子ですから産ませてくださいって言って、って産んだんだ。で男の子ね、男の子大丈夫ですかね。で生まれてお乳飲ませながら背負ってですね、畑に行ってたら、って言って、どうしたって言ったら、二人目ができましたはい。で二人目ができたみたいなんだけど、旦那さん、いらない、しますしな、いえ今度女の子を産みます、女の子を産ませてくださいって言って産んだ。そしたら男の子だった。男の子、男の子、そして一人を背負って引きずりながら畑に行ってこう耕してたら、え三人目ができた、三人目ができましたって言ったら、お父さんもお母さんもご主人もいらないって言うんです。なんかなんだかねとか思って、読ませてくださいって言って、うっって言ったら男の子だった。男の男の子、男の子、連続で男の子が3人できたって言うんです。話が長いんです、このおばあちゃんの話で。どういうことなんですかって言ったら、落ち着きなさいって言うんですよ。落ち着きなさいって、聞きなさいって言うんです。はい、相談はな、だから落ち着きなさいって言うんですよ。それでどうしたんですかって言ったら、一人を赤ちゃん背負って二人を引きずりながら畑に行って働いてたら、うっって四番目ができたね。で四番目って言ったら、いらないって、お父さんお母さんもいらないって、ご主人もいらない、下ろしてっていうわけね。産ませてくださいって言って、産まれたのが男の子だった、ね、男の子4番目が生まれた。そして生まれたばかりの時に事件が起こった。いいですか、男の子、男の子、男の子、そして男の子が生まれた時に喧嘩したんです。夫婦喧嘩、頭に来て、私が家族が誰も家の中にいない時に卵を割って溶いて、誰も家にいない時に生まれた赤ちゃんの口に卵を流し込もうとした、つまり口で言えないしようとした。そんなに嫌いだったらいいよって言って、もう衝動的にやっちゃった。ところがこの4番目の子が強い子で、ごっくんきっと、なにこの子は、で何が相談なんですかって言ったら、落ち着きなさいって言うんです、ね、でどういうことですかって言ったら、戦争が始まったって言うんですよ。みんなが育っていって戦争が始まった、そして日本が危なくなった。そしたら長男出兵、兵隊に頼られた。赤髪が次男に来て三男に来た。だから一家の長男長女、三男が、次女次男、まあ、三人の男の子が出兵、残ってるのは卵の子っていうかね、その四番目の子が庭で遊んでた。そして戦争が悪化して、長男戦死の報告、次男戦死、三男戦死、残ってるのは四男の子。 で、どういうことですか、大変だったですねって聞いたら、そのお母さんが、そのおばあちゃんが、いろいろあったんだけど今幸せだって。お、幸せですか、幸せ、本当に四男がね、あのお四男がね、いい子でいい子でね、あの子はね、もう高知で一番優しい子って、ばあちゃん温泉に行こうって、なんか食べたものあるか、食べに行こうかってね、本当に心の優しい子、いいんじゃないですか、それで、いいじゃあ相談って何なんですかって言ったら、こっからやっと相談が始まるんです。親切にされればされるほど辛くなってきたって。どういうことですか、優しくされればされるほど辛いって何ですかって。あんたには分かんないけども、92歳だよって、もうそろそろだって、もうそろそろ自分の時が来るってだんだん分かってきたって。で何、死んじゃう前に言った方がいいかね。何をですか。あの子のことをちっちゃい時に衝動的に寸前まで行ったって、忘れると思ってたって、ね、あんなことは忘れると思ったけどもずっと残ってるって、親切にされればされるほど辛くなってきたって、お前のことを実はごめんねって言ってあの世に行こうかって、それとも 今まで黙ってきたからこれを持って行こうかって。さあ管楽生の皆さんに手を挙げていただきます。相談があったら管楽生だけでいいですよ。それじゃ行きます。正直に本当のことを言ってごめんねって言って行った方がいいと思う人、はい、じゃあ今まで黙ってたんだから、まあ嵐を起こすことない、そのまま黙っていった方がいいと思う人。メガネの先生何言ってるか全然分かんない人ね、ある人がこう言いましたよ。今死ねぬ押し入れの中ひどいもの、ね、分かりますよね。今絶対死ねない、あの押し入れの中をちゃんと整理してっていう川柳だけども、これは押し入れの荷物のことだけじゃないって分かるよね。私たちはどんなに慎重に生きたって隠さなくちゃいけないことを、秘密にしなくちゃいけないことがいっぱい、宿題にしているものを整理しないで生きてるね。はい、ちょっと有名になった、もう昔とっても教会でも紹介された本であります。お医者さんが書きました。お医者さんが自分のところに来る患者さんたちの相談に乗っているときに、なんて人間っていうのは自分の人生の中で後悔だとか悔いがあるんだろうって言って本を書いたんです。これが死ぬときに後悔する20のことって言って、バーちょっと時間がないので、まあところどころですけどね、20号あるって言うんです。人間っていうのはこういう、誰でもこういうことを公開して胸の中に隠しながら行くっていうわけですよね。はい、8、会いたい人に会わなかった、やりたいことをやらなかった、心に残る恋愛をしなかった、子供の結婚に反対して結婚させなかった、タバコを最後までやめられなかった、18、あの時感情に任せてひどいことを言ってしまった、19、高ぶってたって、何でもできると思ってたって。ですよね。ちょっと一つ一つやればよかったけど。3、谷川俊太郎、誰でも、詩人の人ね、読みます。誰でも、誰でも何か悲しいことを思っている、 それを誰にも黙って隠している。誰でも何か許されぬことを持っている。それを許されぬまま持っている。夜寝床に入る前に誰でも一度は悲しい目つきをする。ウサギのような蛇のような何も見ていない目つきをする。誰でも何か口で言えないことを持っている。何と言ったらいいのか分からずに一人でそれを持っている。みんな何か心の奥の方、ね、心の奥の方、鍋で言えば味噌汁の具を全部食べてお汁も全部飲んだ後に鍋の底に味噌のカスみたいなものが残ってるでしょ。誰でも私たちは苦しい悲しいって言うって、しかしそれは鍋に浮かんでる表面に浮かんだことを言ってる。でも言えないことがある。味噌汁を全部食べた後に底の方にどんよりと残っているような誰にも話せない、そういうものを誰でも持ってるって言うんですよ。そうじゃないですか。ん？私たちが背負っている一番重い重荷は、それは担げないにも、重荷はしなければよかった、しなければ しないでしまった、やるべきだった、でもしなかった、後悔なんて。今日の話はですね、神様が私たちの心の中にある一番重い重荷を、神様がそれを許してくださっているんだっていう話です。ん？私たちが担いでいるリックの中を全部開けて、ね、机の上にバッと並べてみたら、私たちの心配事や私たちの苦労を並べてみたら、一番重いものをは何だ、それは過去の過ちだって聖書は言うんです。どう？でも中間試験なのが一番重い、まあ、それは置いといて ね。で、神様が一番聖書で言いたいのはですね、その神様が過去の過ちを許してくださったんだって言うんですよ。で、どうやって許されていたかっていうと、ちょっと聖書の話だけども、ユダヤではですね、過ちを犯したら、物を盗んだり嘘をついたり感情的になって過ちを犯したら羊さんを連れてくる。これやったんです。講演会でずっとやってきたんです。羊さんを連れてくる。で、羊さんの上に手を乗せる。そして自分は実は昔隣の牡蠣を盗んだ、そういうですね、罪を告白する。すると罰せられなければならないのはこの人、この人が悪いんだから。しかし羊さんに手を乗せて祈ることによって、この人が犯した罪が羊さんに移る。そして羊さんが罰を受ける。羊さんひっくり返して顎を押さえて刃物でキッってかっ切って、そしてその体を火で焼く。こうやったらあなたの罪が許されるよって言って4000年間ずっとユダヤ教はやってきたの。過ちというのは時や時間や水で消えない。これが聖書が言ってることなんです。過ちは時の流れや水で流せない、血が流れなくちゃいけない。そこでユダヤ人はずっと4000年間羊をこうやって来て許されたんです。この羊が実はイエス・キリストだっていうことなんです。で、これをですね、なかなか難しいので、考えたのがこれ何ですか。これ何ですか。ゴミ箱が、 ね、ゴミ箱。いいですか、ゴミの話をしますね。私たちが気をつけても、どんだけ気をつけても気持ちや感情や行為でゴミのように毎日罪、過ちを犯すわけです。で、この私たちの過ちをゴミっていうふうに考えるとよく分かってくる、ね、家の中で部屋の中でゴミが出るでしょ。どんなに注意したってゴミが出るでしょ、ね、毎日ゴミが出るけども部屋の中がなぜゴミだ、ゴミ屋敷にならない。毎日ゴミが出ているのになぜ部屋がゴミだらけにならないかっていうと、感謝したことある？この車に乗っている人が人の他人の生ゴミを運んでくださるから、私たちの部屋はゴミ屋敷にならないわけです、ね、そしてこっちに連れて行って焼いてくれて処理するわけです。もし車が来なかったらどうなる？ゴミ収集車が来なかったら、私たちの心、いや私たちの部屋の中はどうなるかって、こうなる。それでも来なかったらこうなる、ね、でいつの間にか私たちがコパカにしていたあんな状態になるんですよ。映像で映るでしょ、なんて人だって。だけど収集車が来なかったら私たちの家は、部屋はこうなるんですよ。溢れてこうなるんですよ。ここまでいいですか？ここまでいい？大丈夫？ね？まとめいきます。神様は人間が犯したすべての罪、つまり人間が吐き出した過ち、全部の過ちを処理するために、ある一人の男に全部その責任を負わせようとなさった。聖書はそう言うんです。すべての人々のすべてのゴミと過ちをたった一人の方の上に乗せて処理しようと考えた。それがイエス・キリストのあの十字架だっていうんです。こんなこと書いたんです、ね、イエス・キリストはあの十字架で全部の人間が吐き出した生ゴミの臭い罪を全部私が被るから、私が罰を受けるからって言って全世界の人々のために亡くなったって言うんですよ。聖書はそんなこと書いたんです。神は私たちの罪のために、罪を知らないお方、全く罪のないイエス・キリストが罪を背負ったって、ね、誰かが後で考えたんじゃないです、ね、さあこっからあと20分、じゃあその信じられないことを信じた人がどうなったかの話をします。65歳 ね、今年の4月引退退職、ね、で一番最初に、岩崎さん、娘さんの許可をもらって話してもいいですかって言ったら、話してもいいですって、なんか使ってくださいって言ったので話すんですよ、ね、どこでやったかっていうと、30歳の時にですね、佐世保教会、佐世保教会っていうね、教会に行った。ある時電話がかかってきた。岩崎さんっていう人から電話がかかってきた。会ったこともない人だった。信者さんじゃなかった。元園長先生だった。64歳で引退したばかりだった。母を抱えているので、牧師さんが私のうちに来てくれますか、で聖書を教えてくださいっていうわけです、ね、で30歳の私がこの岩崎さんのうちに行ったわけです。2人で住んでらっしゃった、 64歳の元園長先生とお母さん92歳、この92歳のおばあちゃんはいつも玄関でああって感じ、ごめんねこんな表現しかできないのでね、そんな感じの92歳のおばあちゃんだった。ああうんって甘い言葉。ところがある時、いつもの時間に聖書の学びの会に行ったら、園長先生が大変なことが起こったん、川原さん大変なことが、何ですか、うちの母が私が買い物に行っている間に合戦を開いた、どうなったんですか、発見が早かったのですぐ救急車が来た、お母さんは今入院中って、命は、それは大丈夫なんだけども、あんな感じだって、その上ガスをいっぱい吸ったのでもう訳が分からなくなってんですって、でどうするつもりですかって、引き取るって、もう92歳だからもう病院に置いていくのもかわいそうだから引き取ろうと思ってる、大丈夫なんですかって、引き取ろうと思ってる、で引き取った、元園長先生頑張った、そしたら張っていって台所から包丁を出して突き刺そうとした、ね、うんちしたら壁に、自分のうんちをですね白い壁に塗るんですって、もう大変だった、本当に大変ですよね。で私はもう何にもできない、30歳の私が何ができますかって、ただ傍観してるだけ、時々訪ねてお祈りするだけで、ある時訪ねた、どうですかお母さんはって、前ほどじゃない、おとなしくなってきたんですけどね、おとなしくなってきたんだけど夜が大変って、夜どうしたんですかって、夜大きな声で吠える、吠えるって何ですか、わー狼違う、吠えるって何ですかって、大きな声で夜中にうわーって言うんだって、叫ぶんだって言うんですよ、なんて叫ぶんですか、ごめんなさい、許してください。私が間違ってた。なんでそういうことをおっしゃるんですかね。わかんないですよ。自分の母。なんで私がいじめてるみたいに聞こえるって。でもね、河原さん、何ですかって。母はね、父を早く亡くして男。ここで女で、3人の僕私たち娘を育てたってね、で港で働いてたからね、母はねもう男勝りのね本当に生活をしてたって、だからね後悔や無茶なことや無理なことをやってね、喧嘩したことなんかがやっぱあったみたい、それがね今頃こうって帰ってきてうーって吠えるんでしょうねって、その時私はって思った、その時あって思った、聖書読んでよかった、その時読んでた物語が、事件が、聖書の事件が屋根からの病人っていうイエス様の出来事、これは読んどかなくちゃいけない、これが頭に浮かんだ、読みます。ある日のこと、イエスが教えておられるとパリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人たちはガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。神様の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちがチューブを患っている人を床の上に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び入れる方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥いで、他人の屋根に上がって瓦を剥いで、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。そしてその病人と仲間に言った、あなたたちの罪は 許されてます。大丈夫です。あなたの罪は許されてます。普通は何て言います？大丈夫ですか？気をつけてくださいって。お体どうですか？そんなこと言わずに、ね、あなたの罪は許されてますって言ったら、周りの人はなんで罪が許されてんだって、なんで許せるんだとか言うわけです。そういう事件、ね、で実はこの人は、このチューブを患っているこの人は、人の家に登って人の家を壊してまで、どうしてイエス様に会おうとしたのか。その病気治してもらいたいからでしょって。ブー、違うってんですよ、ね、明日来ればいいじゃないって。明日じゃもう間に合わない。人の家まで壊して、屋根まで壊して、もう絶対にイエス様に会いたいって。病気を治して、違うってんですよ。実は、ね、この人はもう死んじゃうのは仕方がないって、ある程度心に決めていたって言うんですよ。覚悟してたって言うんですよ、ね、もう死んじゃうのは仕方がないって。でも死んじゃう前に、死んじゃう前に一つ確かめておかなくちゃ死ぬに死ねないって思ったって言うんですよ。死んじゃうのは仕方がない、でも死んじゃう前にイエス様に会って聞きたいことがあるって。何だったと思う？それが、私の過ちは許されてるんだか許されてないのか分かんないって。その分かんないことを持ったまま生きたくない。もう死の兆候が見えていたって、ね、もう誰が見ても死にそうだったって。人間がそこまで行った時に何が心配になるかってこれは言ってるんですよ。人間がそこまで追い詰められた時に人間の心の中に起こってくるものは何かって聖書は言うんです。それを知ってらっしゃるから、イエス様がいきなりおっしゃった、大丈夫って。神様はあなたの過ちを全部知ってらっしゃる、でも全部許してらっしゃる。はい、ある病院の入院患者と受診者へのアンケートね。その病院においでになった受診者と入院患者の人にアンケートをしたんです、どっかで使って。そしたら、私がこういうふうな怪我をしたことは、こういう病気になったことは、原因は私が過去に犯した過ちの罰を受けてるんだって考えて人が100人中70名いたって、ね、そんなことは絶対言わない、口に出しても言わない。でも心の奥の方で人間はいつも、こんなことがあったのは過去に私があんなことをした、こんなことをした罰なんだって思ってるって言うんです、このアンケートでは。今日、肉体の病気にかかりながら、このチューブ患者のように、あなたの罪は許されたとの言葉を聞くのを待ち望んでいる者が、この町に幾千も幾万人も何万人もいるって。それを読んだので、30歳の私は、きっとばあちゃんは、岩崎のばあちゃんは昔の過ちに苦しんでんだと思って、園長先生に言った。ちょっとおばあちゃんと話していいですか。どうぞどうぞって言うから、それで私はですね、このおばあちゃんに、あなたの罪は全部許されてるっていう話をしたわけです。これが難しい、これはかなり難しい、ね、でどうしたかっていうとですね、おばあちゃんがこう寝てるから、その脇にですね、こうやって寝るわけ そうするとおばあちゃんがうーとか言うわけでしょ。でおばあちゃんこんにちはって、ね、おばあちゃんさ、3人の女の子育てたんだって、旦那さんがいなかったので港で頑張ったんだってねって言ったらって言うわけでしょ。で男で、まあ、女で一つで港で働いたから随分無理なことや無茶なことしたんでしょって言って無理やり持っていこうとするわけですよね。わかる？無理やり持っていこうとしてなんかひどいこととかやっぱりやったこと後悔があるんじゃないのとか言ったんです。そしたらこのおばあちゃんがですねうーって向こう向いたんです。向こうを向いたって寝返りをしたってことはどういうことですか？どういうことですか？寝返りをして向こうを向いたってことはどういうことですか？そうなんだよ、分かってんだよ僕の話を。いや聞きたくない、思い出したくないことをね思い出すから向こう向いたんだよ。そしたら私がですねこっち持って行っておばあちゃんさ、海の話、港の話だけどねって言ったんです。で嫌な顔をするわけで、ね、僕が言ったの、おばあちゃんね苦しんでると思うって、苦しんでると思うけどねサインズを読んでた。サインズの神様はねおばあちゃんのね全部悪いところをね全部もう許しちゃってんの。おばあちゃん許されてんの。あれもうね全部神様許してくれたの。大丈夫、安心しな。これを毎週話したの、絵を持って行って、あなた許されてる、大丈夫、心配することない。そしたら最初に気がついたのがお医者さん、その次に気がついたのが3人の娘さん。母さん笑うようになったって。そして私転勤になった。おばあちゃんとの最後の別れの言葉、おばあちゃん何つったと思う？あ、違う、何と言ったと思いますか？ごめんね、うーん、ちょっと頑張ろう。はい、おばあちゃんこう言ったのよ。いや、ここまで回復した、遠くに行くんだってね川原さん、川原さんありがとう、体を大事にして家族を大事にして本当にありがたかった、そういうふうに言ったのよ。アルツバイマーでその上ガス吸ってね、うんちベトベト、それがこういうふうになったの。人間が何を求めてるかって、私はこう思う。ん？私がどっかでねこの話をしたんです、この話をしてたんです。岩崎さんの話をしてたらそこに来てらっしゃった長州の人が、ある女の人がやってみようと思ったんです。やってみようって思うのがすごいね。でやってみたんですって、川原さんと同じように。どうしたんですかって言ったら、私は実は老人ホームで働いてるって、いろんなおばあちゃんやおじいちゃんがいて、そしてねまあ言うこと聞かないね一人のおじいちゃんがいるって、車椅子で暴走するんだって、もうガンって当たるんだって、いろんなところに、絶対言うこと聞かない、おしめなんか履かない、絶対ね。で川原さんの話を聞いて、この人も何かに苦しんでんだって言ったので試してみようって言って、おじいちゃん、おじいちゃんって、うーって言っておじいちゃん大丈夫、大丈夫だからって言って、うーって言ったから、許されちゃってんだから、もう神様あんなか苦しんでんでしょ、でもね過去のもの全部許されてんだから大丈夫、心配しなくてって言ったんだって。そしたら夕方のスタッフミーティングで、あの暴走のおじいちゃん、今日変だったね、そうでしょ、パンツちゃんと協力して履かしてもらったって。そしたら次の日に出勤したら院内をですね車椅子でこっち向かって突進してきたんだって。で殴られると思ったら、このじっちゃんがですねうーってこう言って、どうしたんですかって言ったら、家内にも、家内にもって、な、何？かな？かな？芋？芋？芋が食べたいの？家内にも、家内にも、家内？ 奥さん家内にも何話してくれって言ったんです。昨日の話を、あなたの罪は許されてるって話をしてくれって言うんですよ。何を苦しんでんのか。はい、あと7分大丈夫かな。7分頑張りますから。あ、皆さん頑張ってないかもわかんないけど僕頑張りますねいきますよ。もう忘れられない思い出がある。十字架を信じた久保のばあちゃん、高知県高知教会、僕33歳高知教会に行った。夜中にですね、教会の真夜中に電話が時々鳴るんです。牧師、あの教会に寝泊まりしてるとです、ね、真夜中に鳴る電話は信者さんが亡くなった電話が多いんです、ね、真夜中にですね、闇をつんざくように電話が鳴った。うわっと思ってパッと取った。するといきなり、母が倒れました。え、母って誰ですか。久保です。久保、あ、92歳の久保さん、母が倒れて、え、今どこですかって。病院に運ばれたって。お母さんどうですかって。心臓やられて、そして苦しんでます。お医者さん何ておっしゃってるんですかって。もう今晩のうちに行って親戚集めて子供さん集めなさいって言われて、もう見るとですね、もう胸を押さえてうーってうなってる。河原先生来てくださいって娘さんが言うんですよ。娘さんって言ったって67歳ね、ね、同じパターン。92歳のおばあちゃんが倒れた、その娘さんが私に電話かけてきた、33歳、ね、で母が苦しんでるから病室に来て先生何かしてくださいって言うわけですよ。33歳で何ができるの。でもそういう仕事だから、イーンってあのひげを剃って、でネクタイを巻いて、カバン持って、で車で行く仕事なのよ僕ら、ね、でなんて言ったらいいのかなって言って、真っ暗な病院の真っ暗の廊下を行くと、そこに集中治療室ってのがあるわけですよ。集中治療室ってあるわけですよ。でそこの前のところに娘さんって言ったって67歳、そんなのこっち置いといてで娘さんがですね、先生お願いします、母が苦しんでます、何とかしてくださいって言うんです。どうぞって言うんですよ。どうぞって言ったって何ができるのよ。分かる、分かってくれる、ね、どうぞって言うから入ったんですよ。33歳、入ったらもう皆さんの方がご存知の6人部屋集中治療室、あとあちらのおじいちゃん、こっちのおばあちゃん、クチュクチュクチュクチュ、機械がピッピッピッ、あの部屋ですよ、ね、でどうしたらいいか分かんない。その時の写真があるんです。あ、写真じゃない、イラストがで33歳、92歳で、なんて言ったらいいか分かんないので、お元気ですかは言えないでしょ。お元気ですかは言えない。もう完璧なお元気じゃない状態なんですよ。お元気ですかは言えないからね、なんて言おうかなと思って、遅れました、久保さん、河原ですって言ったら、92歳のおばあちゃん、ああ先生もうダメ、もう今晩で終わりだと思います、もう行きま、長い長かったけどもう終わりですって言ったんです。その時うっかり私の口からある言葉が出た。分かるんですか死んじゃうって言ったんですよ。ごめんね、本当にね、若かったのでこんな言葉しか出なかったんですよ。どう、分かるんですかって言ったんですよ。そしたらね、分かるって言うんですよ。今までとは違うって、もうこれで終わりだと思うって言うんですよ。そうですかって言ったら、もう、ああいろんな病気をしたけども心臓やられてって言ったので、私がじゃあお祈りしようって言ったら、 よろしくお願いします。手を取って、じゃあお祈りしますって言って、お祈りしかけた時に私がちょっとお祈りするのやめたって言って、どうしてお祈りをやめるんですかって言うから、私が言った、久保さんに、おばあちゃん、もしかすると本当にこれが最後の神様へのお祈りか分かんないよね。そうですね、最後のお祈りになるか分かんない。何を神様にお願いできしたい、何を神様にお願いしたいって言ったんです。代わって僕がお祈りするから。何を、いくつ、一つだけ、一つって考えたんですよ。1分ぐらい経ったんですよ。そして目を開けて私にこう言った。私はいい人間じゃなかった、いい妻でもなかった、全然いい母親じゃなかった、そしていいクリスチャンでもなかった、こっちで喧嘩してこっちで暴れてひどいことをいっぱいしたって。うん、分かるような気もする。んで、河原先生、私の過ちを全部許してくださるようにイエス様に言ってくださいって。えらい、それが僕らの最後の祈りだよねって言って、僕手握って、枯れてしまうような細い手をグッグッて握ってお祈りした。神様どうか92年の生涯ありがとうございましたって、でもたくさんの過ちをしましたので全部許してください、十字架のことを信じます、イエス様が代わりに罰を受けてくださって天国に連れて行ってくださることを感謝しますって言ったんですよ。でアーメンって言ったら、おばあちゃんがえーって言ったから、大丈夫ですかって言ったら、あーよかったって言ったんですよ。ってよかったの、よかったのって言ったら、あーよかったよかった、もうこれでいいって、あー楽になった、よかったよかったって言って眠っていかれたんですよ。で急に眠ったんです。で こういうとこあんまり言いたくないから外に出た。出たら、あの娘さんたち、娘さんって言ったって67歳だけども、集まってきて、先生はーってなんか寝ちゃったので一回帰りますって言って、帰るんですかって言って、帰りますって言ってヒュッて帰ったんです、家へ。でパジャマ着替えて、パジャマ着替えて寝たんです。だって僕だって疲れるもん、ね、寝たんです。そしたら朝になったら、うちの奥さんが電話よって言うんです。誰から？久保の娘さんから。亡くなっちゃったんだ、亡くなっちゃったんだ、ね、で電話取ったんです。はい、河原ですが、久保の娘ですか？はい、お母さん。河原先生、数時間前に来てくださいましたけども、何かうちの母にしましたか？え、何もしませんけど。何もしてません。何にもしないですか？何にもしてません。どうしたんですか、お母さん？母がですね、集中治療室で朝起きて何か食べたい、お腹が空いたって、何か食べたいって。でお医者さんはどうなんですか？集中治療室でご飯が食べたいっていう人はいないって。もう行くはず、行くはずだ、行くはずだって言わなかったと思うんですよね。おかしいってお医者さんは言ってるって。とにかく先生ね、来てくださいって言って、またねニーって言ってネクタイ締めて、車してカバン持って集中治療室に行って入ったんですよ。入ったら本当に椅子を起こして食べてんの。信じられない話でしょ。で私がね、どうしたんですか、どうしたんですかって、怒ることもないけどね、どうしたんですかって言ったら、久保さんがニコニコしながら、先生分かった。何が分かったんですか？イエス様は本当に私の罪を全部許したと 許してくださったと昨日分かった。だって42年間クリスチャンじゃないですか。本当はね、信じてなかったの。信じてなかったの。十字架を信じて42年間偽クリスチャン。昨日初めて分かったって言うんですよ。これが現実なんだよ、ね、でも昨日分かったって。分かった、嬉しい、嬉しいって。だから退院するって言うんです。え、退院してどうするのって。やることができたの、何をするの。教会に行ってみんなの前でみんなに言って。何を言うの。神様は私たちのすべての犯した罪を全部もう十字架で許してくださっている。自分を責めることない。それを感謝しなさいって、本当に信じようってみんなの前で言う。みんな分かってるよ。でも分かっていない人がいるからね、言うって言ったんです。でも10日目に病院で亡くなった。でもね、その10日まではね、看護婦さんにもお掃除している人にも親戚にもみんなに言ったの。神様を信じなさいって、もう苦しむことないって、全部神様は罪許してくださってんだって。もう92年間の荒れ狂う嵐の中をね、92年間飛行機が嵐の中をくぐってきた。その飛行機がね、最後滑走路に静かに、人が羨むほど平安にさーって着陸していったの。みんな羨ましいって。こんなに変わるのかって。何を求めてんでしょう。僕らの前で患者さんたちは、僕らの親は、僕らのちっちゃんばあちゃんたちは、先に行く人たちは何に苦しんでるのか考えていただきたいと思います。今日肉体の病気にかかりながら、あのチューブ患者のようにあなたの罪が許されたっていう言葉を聞くのを待ち望んでいる者が幾千といる。皆さんも、僕らも、僕も昔の罪で苦しんでる。でも全ての罪を神様は一番深い海の底まで、2万メートルが一番深いんだって。2万メートルの深みまで私たちの罪を全部沈めてくださるって。2万メートルっていうとですね、マリアナ海峡は10円玉を上から落としたらですね、12時間かかって下まで落ちていくって、それほど深いのよ。なんでこの表現を使ってるかっていうと、もう絶対あなたの罪を消し去るって、人には絶対見せないって、安心していいっていう話ですよ。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。